はい、皆さんどうも、こんにちは。ラジオ専門家の時間でございます。本日は3月4日の金曜日ですね。はい。前回が、先月の25日ということで、約1週間ぶりということで、今回で161回目と。はい、ということでお話ししていこうということでございます。コメントがなんか来てるんです。綺麗にですね、3人の方からいただいております。まあ、古い方たちばかりですね、新しい方のコメントは聞かれませんがね。まあ、お読みしましょう。まずはね、ごめんけ。政治の話ありがとうございました。それと女装の話なんですが、私はホモじゃないし、別にあんたのことなんて好きじゃないんだから誤解しないんだよねっていうの。まあ、2つかなんですけど、私はホモではない。っていうことは、女装するのが趣味ってことでもないのかね。それか、女装する趣味の人か、もしくは、なんでしょう。オナニーするときだけ女装するという方かな。ね。で、あんたのこと好きじゃない。そうなのかね。まあ、それはそれでそうかもしれないんだけどさ。なるほどね。ありがとうございます。話が膨らまなかったんで、次行きましょう。ゆうじろうさんですね、続きまして。最近、アスカや清原をはじめ、町議会議員や医者などまでも、覚醒剤使用で逮捕されてますが、どう思いますか？タビトさん、覚醒剤とは全く別物ですが、人材依存は大変でしたか？まあ、二つですね。ちょっとこれお答えしようかな、というんですけどね。そうっすね。アスカさんや清原さん、はてまた田代正史さん、坂井のり子さんとか、いろいろ芸能人で多いですよね。まあ個人的に言うとですね、清原さんに関してはね、もったいないよね、本当に。ほんともったいないと思う、ほんとね。入れ墨とかも、全然入れなくていいと思うよね、俺はやっぱどう考えても。これ二つなんだけども、二つっていうか一つはね、野球に関係ない生き方したいんだったら入れたらいいと思うよ。野球と関わりたいって言って、入れ墨入れたっていいじゃん。え？なんか番組でさ、テレビで、高校かなんかで、野球を教えたいんだけど、とか言ってね。で、それで、要するにさ、入れ墨入れるって何がいけないんだってことなわけですよ。ね？そんなに分かってくれなきゃいいっていうふうに言ってたわけ。で、俺ちょっとどうなのかなと思うわけ。でもそんなのって大人の世界で通用するのかなと思ってね、俺。自分はいけないことしてないんだからいいじゃん、みたいな。でも結局してたんだよな。そこら辺の矛盾があるよな。言ってることが通らなくなっちゃうんですよね。じゃああれ言ってた時点で嘘ついてたじゃねえか、みたいな。で、結構有名な人たちとこう、縁を切ってるというか、和田アキ子さんとか、長渕剛さんとか、桑田さん、桑田真澄投手。なんか難しいよね。でもなんかまあ、今回のことは、まあ、覚醒剤使用っていうことについて聞かれてれば、そういう答えはいけないんだけど、私はこの清原さんが捕まったというか、覚醒剤で捕まったということを聞いたときに、やっぱ私つくづく思ったのはね、男っていうのはですね、これもはっきりしてるんですけどね、女で決まっちゃうんですよ、はっきり言うと。そうなんです。男の人生って女で決まるっていうのはどういうこと？例えば、まあ、清原さん結婚して離婚してますよね。だからまあ結婚する相手とかね。いうので決まっちゃうんですよ、真面目に。本当なんですよ。だからまあ一人でしょ？言うたらもう。もちろん、そんな前じゃないからさ、離婚したのって。だから本人っていうか奥さんも知ってたんでしょうね。知ってたっていうかなんかおかしいな、みたいなね。まあ、分かってたんじゃないかなぁ。とは思うんですけどね。 だから、それぞれ、その奥さんを批判するっていう人もいたじゃん。批判する人、なんか、ネットで書いてる人もいたけど、まあ、それは酷な話ではあるんだけどさ、結果論で言われちゃってもしょうがないんだけどさ。でも、なんだろうな。要するに、男としては、その結婚したら、奥さんと子供を第一優先に考えないと、こうなっちゃうんですよなっていうことなんですよ。要するに、俺は基本的にその、今の一夫一妻としての、結婚制度がいいかどうかってのは考え中なんだよ。わかんない。ダメとは言わないけどね。まだわかんないっていうふうに思ってる。もっと別な方法ねえかなとも考えたりするわけ。ただし、その、あれだよね。その、結婚した場合ね。まあ、それしかないんだから結婚するよ。した場合に、男は何を考えなきゃいけないかと言ったら、それは神さんできた神さんのことで第一優先考えなきゃいけないし、子供ができたら子供を含めて優先するしかないわけ。で、それは考え方として自分を犠牲にしてるということを言う方もいるかもしれないけれども、今回の清原先生みたいなのを見てると、自分が、要するにどういうこと、だから、その、銀座でなんか、キャバクラで飲み歩いちゃったりとか言ってるからね、その、ずーっとその、男みたいな感じでずーっと行かなあかんってとこあるわけだ。お父さんになったら、親としての役割をメインに変えていかないとさ、もうずーっとその、モテたいとかなるしね。弱い自分を出しちゃいけないとかあるわけじゃん。そうなっちゃうとさ、言い方とか例えればその港がないと船は沈没するのではないかと。ね、これ男性しか聞いてないから危ないけども、そう思いませんか、皆さん。だからそこら辺を感じましたね。対照的っていうか、その逆を言ってんのは、落合選手ですよね。三冠王を取った。あれは奥さんと結婚してから3年ぐらいかな。というか、すぐ成績上がり出すみたいなところね。まあ、運がいいんだけどね、あの人は落合さん。運がいいんだけど。だからやっぱり、運気を上げてくれるというかさ、プラスになるような女を選ぶのはしょうがないわけね。まあ、結果的に言うと、それが相性だから。だから好きとかなんとかで、まあ、恋愛はそれでもいいよね。その方が楽しいだろうって話あるから。ただまあ、日常を共にする結婚というものを考えた場合に、それは自分の実力を上げてくれるとか、いい方向に持って行ってくれるというか、結果的にね。そういうこと。だって料理がうまいとか何だかんだ選択ができるとかそんなこともあるかもないけども、夜のプレイがすごいとかね。それもあるかもしれないけども、結局その人、その男がどういう風な人生になるかってことに多大な影響を与えるわけだから、それはやっぱでかいよ。やっぱり、そこら辺かなっていう気もしないではないけどね。で、もう一個俺思い出したんだけども、覚醒剤の薬に関して言ったら非常に危ないなと思ったらね、まあ、これテレビで見たんだけども、インターネットのなんかで、掲示板みたいなやつらしいんだけども、コンタクトが取れちゃうんです。皆さん知ってます？危険なんですよ、真面目に。だから僕らの時は、僕らがまだ若い頃は、インターネットなんかなかったですよ。携帯電話もない。スマートフォンなんかもちろんありませんよ。ただ個人的に誰かと繋がるときには電話とかね、もしくは郵便とか、もしくは電報とかね。もう、まあアナログとは言いませんけど、まあ非常にアナログ的なこう、繋がり方しかできなかったんですよ。もちろん便利じゃありません。不便です。ですがね、こういうふうになんかこう、覚醒剤とか、大麻とかそういうやつ、そういう非合法の薬物を、あるじゃない、危険ドラッグとかあるんですよ。中身知らないんだけど。で、それを理解するときに使われちゃうんですよね、そういうネットとかが。僕もちょっとやーって見たらかなり書いてあります。隠語で書いてある。隠語って見てわからないわけね。でもまあ、決まってるんですね。そういう時の言葉っていうのがあるわけ。これってやばいじゃん。で、どういうふうにやばいかったら、もうどうなったっていいじゃんっていう人が世の中いるでしょ？私なんかもう死んだ方がいいんだと。 こんな社会で私なんかいたって誰も必要としてくれないんだってことですね。そうなった人ってのは電話しますよ。やばくないですか？だから結局、僕はその、有名人ですね。より芸能人の有名人が、そういうものを乱用して捕まるっていう事態をどう見るかと言ったら、一般の方に相当広がってるってことはわかるんですよ。いつか。部分的にガーって広がるわけありませんので、全体が広がってるんですよ。だから一般の方でわーってやってる人が増えてくる。いるんです。だからこそ芸能人で有名どころがどんどん行くわけ、捕まるわけ。昔は清水健太郎さんとかね、そんぐらい話だったんですけども。なかなかもう今はだんだん来ますからね。ほんでまあそれでセックスはどうのこうのとね。仮にそれです。気持ちよかったとしても、危ないからね。廃人とかなっちゃうから。やばいですよね。ああ、だからそれはなんか、皆さんも注意してくださいよ。そんなことしないよって思うけどね。もちろんそれでいいんです。それで当たり前でそうであってくださいって感じ。そう、あのね、気の緩みというか、隙間ができた時は非常に怖いですよ。なんかそれを思いましたね。ネット社会は怖いなっていう。はい、思いました。そして、タビタさん、覚醒剤とは全く別物ですが、いや、人材依存。まあ、大変だったのかっていうことはあるんですけど、ね。まあ、人材依存って言ったって、まあ、依存なのかな。依存の定義はやめられないってことですよな。それ薬物依存だって、覚醒剤に依存するって言ったら、覚醒剤をやめられないってことだよな。アルコール依存もそうよ。酒をやめられない。ただし、眠剤依存っていうのはあったとしたら、眠れないから飲むわけですね。うん。まあ、同じようなもんかもしれないけど、例えば、なんていうの？覚醒剤とかの依存の場合は、気持ちよさを忘れられないからってことになってきたりするじゃん。うん。嫌なこと忘れるために覚醒剤ってやるかもしれないけど、ずっとやる人はなかなかそうはならないと思うからね。だから、眠剤っていうのは、眠れるようになったら飲まないんですよ。別に飲んだからって気持ちよくはなりませんからね。ただ、意識がぼーっとするだけ。だけなんだけ。だから、基本的に眠れる人で眠剤飲みたいっていう人いないと思うから、そんなに依存の、でも他の患者さん知りませんから、飲んでる人知らないけどね。私は飲みたくなくてしょうがないわけですから、そんなの。だから、ま、ずっと、5年ぐらいかけて減らしていってるわけですよ。今はね、今も実は飲んでなくはないんですよね。で、なんていうの、皆さんに眠剤の知識というのを知ってもらうっていうのもいいかもしれませんから言うと、まあ、いろいろ種類があるんですけどね。まあ、とにかく、強いの、脳に強い影響を与える薬っていうのはあんまり良くないんですよね、体にね。ベンゾジアゼピンとかいうのは有名なんで。で、それがあんまりあれなんで依存しやすいということで、非ベンゾジアゼピンとかいうね、種類でね、これ種類、薬の名前じゃないよ。種類の薬を作り出すと。で、まあ、それもあんま良くないよね、みたいなね。ことで、今僕が多少飲んでいるのは、多少だって1個しか飲んでないの？2つあるのよ。新薬って2つできてて、まあ皆さんも後で調べてくれ。名前忘れちゃったんですけどね。ああ、名前思い出したわ。ベルソムラっていうのとロゼレムってのあるわけ。で、まあロゼレムというのは簡単に言うと、その脳の研究がだいぶ進んできましてね。眠くなるためにこう、脳から出てくる物質を発見した人がいたわけ。いや、それを飲んだら眠くなるんじゃないか、みたいな話がある。それがまあロゼレムの働き。その眠くなるのはどうしたか。ベルソムラってのはどういうことかって言ったら、これ逆でしてね、覚醒を研究してる人がいて、なんで人間覚醒してるんだろうってね。要するにまあ、いろんな考えってあるんだけど、考えってたらあんま詳しくないからわかんないんだけど、人間の脳のデフォルトの状態、通常の状態ってのは覚醒なのか睡眠なのかって言って、まあ覚醒かもしれないんだけど、睡眠かもしれないんでね。で、その、覚醒させてるものは何だろうみたいなことを研究した人がいて、それがある物質が働いてるっていうのを発見した人がいるんだよ。いや、覚醒するための物質を、ね、こう口から入れて飲んで体に回したらどうだろうみたいな。 それが、まあ、ベルソムラという薬なんですよ。で、まあ、簡単に言うと、さっき、今言ったベンゾディアゼピンとか非ベンゾディアゼピンと、系の薬とちょっと違うのね。要するに、まあ、非常に、そんなに副作用とか、依存が少ないという薬なわけですね。それが、だからもう5、6年、5年ぐらい前からかな。ベルソムラもっと新しいですがね。ものがある。で、僕はその方のベルソムラをもらってるの。15ミリのやつ。量が少ない方ね。でも、あんまり飲みたくないですけど、まあ、6錠とか飲んでて、もっと多かったらしいけどね。俺今行ってる病院に行った時は、6ぐらい飲んでたんじゃないの？で、なんだろうな、なんでしょうね、飲まなきゃいけない状況の中で飲むわけですよね。で、だんだん減っていく中で。ある程度環境というか、自分を取り巻く環境が変わってくると、飲まなくて良くなるんですよ。まあ、大雑把に言えば、生きていくことについて不安なやつは眠れなくなってくるんですね。そんなの当たり前なんですよ。で、まあ、それでみんな眠剤とかもらうんでしょうけど、行ってる人はね。行かない人は我慢するかもしれないけども、別の方を取るとかあれだけど、結局はそこのところの改善がないと、別に眠剤なんか死ぬほどなんて意味がないわけですよ。理屈は。そうでしょ？で、僕なんかも、それをずっとやってましたよね。それはでもなかなか変わらないんですよ。環境を変化させるって言ったって。まあ、理屈は簡単で自分はとか人は、一人で生きてるわけじゃありませんから、周りの影響を受けるんですよ。人間。僕の場合だったら家族ですけど、家族の影響を受けないの難しいんですよ。まあ、しかしやりますよ、しょうがないから、いろいろ考えて。まあ、それはいい影響に働いたんでしょうね。この前とか、前の番組では言ったけども、性欲の話ってあったでしょ？上がってるんですよ、性欲が。40過ぎて上がります？おかしいでしょ？10代でピンコ立っちゃうとわかるけど、40過ぎて上がりましたって困ってますよみたいな、おかしいやん。でもそれは、今の話に繋げたらわかりやすいんだけども、環境が変わってるんですよ。若い時の環境ってのは僕にとっては激悪だったってことははっきりわかるけど。そこら辺ですよね。だからそこら辺の改善ってことをまず取り組まなければならない。だから大変でしたかということをだけお答えすると、薬を減らしていく過程においては、人数を減らす過程においては、離脱症状っていうのがあるわけ。まあ、禁断症状っていうよりも、まあ、禁断じゃないんだよね。だから全部やめるわけじゃない。減らす過程においても、ちょっとね、脳が、とか頭がちょっと違う感覚になるのは確かね。だから、原則としては、一番少ない単位で減らした方がいいわけよ。僕やったのは、1ミリずつ減らしてる。1ミリグラム。先生はまあ5ミリぐらいずつ減らしたらどうか、みたいな言ったけど、俺は、それやったんだけど、脳の変な感じになっちゃった、頭が。ぼーっとしたいな、すらに。で、先生が、じゃあ戻しますか、ってわけ。いや、戻すとだってやめ、減らしたいんだろ、俺はね。戻すとったら減らないんですよ。前の状態に戻るわけだな。ほんで、俺1ミリっていいですかって聞いて。そんなに慎重しなくてもいいんだね、何のみたいに言われたけど。俺の人生だからね。先生の人生、ドクターの人生じゃないんですよ。だから自分で考えて言うわけ。それでやったらうまくいったんや。そうすると、1ミリずつ減らすとしましょう。そうすると、10ミリグラムの薬を飲んでたでしょ、1個ね。そうすると、10ヶ月かかるんですよ、最低でも。僕、例えば、1ミリ減らすのを1ヶ月ぐらいならそうと思ってたからね。まあ、それが2週間がいいのか、3週間なのか1週間かっていうのは人それぞれかもしれませんけど、僕も長いんで飲んでる期間が。なので1ヶ月ぐらい流しちゃうと思って。要するにまあ、なるべく失敗をしないというリスク一番少ないやり方でやってると思って、だからもう5年ぐらいかってるね。約5年ぐらいかってる。だから、最小単位で減らせば、その離脱症状というのも少なくて済むよ。まあ皆さん飲んでないかもしれないからね。でもまあ参考にしてほしいね。いっぺんに減らした方が楽でいいじゃんって、楽には減らせないんですよ。その脳に窮屈なんてやばいから。 でも我々はなんか肝臓かなんかでね、薬って肝臓であれされるらしいから、まあ肝臓が悪くなっちゃう薬とかずっと飲んでると、理屈はな。なるべく飲みたくないんだけど。でも俺今内科の薬も飲んでるからな、いろいろ。いろいろって血糖値を下げる薬とかさ、そんなやつを飲んでるんだけど。だから自分にとっては、その、まあ大変でしたかって、あれさ、すごい心配してくれてありがたいに。革命ですよね。僕はね、眠剤なくて眠れる時が来るとは思ってなかったですね。もう20年ぐらい飲んでんじゃないの？中で。まあ、だから自分の人生の不安をさ、なんでしょう、人に頼らず薬に頼ったのかなと。いや、要するに俺でも思うんだけど、アルコール依存もそうだけどさ、人に頼ればいいと思うの。そんなこと言ったって周りに頼る人いないんじゃって言われたらそうかもしれないけど、人に頼るっていうことについても俺ちょっと思ってるのは、多くの人勘違いしてるんだけど、一人の人に頼ろうとしたらダメなんですよね。うん。これ基本なんですよ。特に若い子なんていうのは、若い女の子なんかわかんないんだけど、一人の人にその恋愛みたいなポジションで頼ろうとするじゃん。そうすると、この人になんとかなんかすべてはなんちゃらかんちゃらとかってなったらダメなんですよ。なんでダメかって言ったって、まずその相手に負担がすごくかかっちゃうってことありますよね。ほんで、他人ですから、仮に恋人にしましょうよ。恋人って別れきますよね。そうしたときその人大変ですよ。すぐ相手見つか、次の相手見つければいいじゃんってなかなかいかないでしょ。そりゃ別に、若い女の子だったらすぐ見つかるかもしれないけど、その自分にとっていいかどうかってのはわからないからね。この人ならいいんじゃないかっていう人を見つけるまで大変なんですから。だから、複数の人に、こう、腹六分ぐらいの関係で、まあ、頼っていくんですよ。関係を持つってことはそういうことだからね。それが一番なんですよ。そしたら、一人の人と関係がもうなくなっても、まだ残ってるわけですね。例えば、10人の人と関わると。で、それは自分の精神のバランスを保っているとしましょう。で、一人がもう関わり持たなくなったとしましょう。なんかあってね。でも大丈夫じゃないですか。9人いるんですよ。これ一人でやってくださいよ。一人ガーンって減ったら、はしご外されたら、それ持ちませんよ。だから、そういうことを、だから薬とかに頼るっていうよりも、一人でやってほしいってことですね。そういうことなんですよ。人は人に頼った方が一番安心するんですよ。やっぱり。これ僕の答えですよね。なかなか犬とかですね、猫ちゃんとかですね、自然とか言っとってね、自然なんて喋りませんよ。山でも森でも海でもいいけども。ね。まだは、ペットとかいいかもしれないけど、喋らないけどね。まあ生き物とかいいんだけど、なかなか人の代わりはできません。だからそこら辺と皆さんに言っとくよね。そういう風な、うん。薄く、広いかどうかわかんないけど、ある程度の関係を、の数を保っておくっていうのが非常に重要ですね。んで、それをだから僕はできてるのかどうかわかんないけど、考えてますよね。やろうとしてるし、うん、特に家族とうまくいってないやつはそれしかないでしょうね。やっぱり。で、やっぱりよく裏切られたとかいう人おるけど、若い子で。裏切られたかどうか、裏切られたなんちゃらかんちゃらって話は、なんていうのかな、しょうがないっていうことありますよね。自分以外の人間とどう関わるかっていうことなんですけど、今の、なんていうかな、日本だと、家族以外だと解消できちゃうわけですよね。家族って解消できないんでしょ、あれ。民法上で解消できないんですよ、なかなか。要するに血縁ですよね。要するに日本の家族の特徴というのは、血縁絶対主義というか、血縁は絶対もう消えないみたいな、関係は消せないみたいなやり方でしょ？あれ別にいいんでしょ？別に家族というのをですね、血縁単位で考えなくたっていいわけでしょ？それいつから始まったか知りませんけど、ただ今の日本ってそうなってますから、それ以外の人に関しては、例えば恋人とは結婚でもいいでしょう。友達でももちろんいいですよ。親友でもいいでしょう。でも、うん、 喧嘩とかしちゃって、例えば離婚の場合だったら一応ね、離婚という手続きを踏めば、赤の他人だとか言う人いますでしょ？なっちゃうんですね。それで、まあ、裏切るというのをどういうふうに定義するかによって変わるけど、まあ、関係を持たなくなったことを裏切るとしたらね、それはもうしょうがないんですよ。止められないのよ。うん。だから止めようとすると、例えば恋愛関係みたいなものを実現させたいということで止めようとすると、それはストーカーみたいになっちゃう。うん。非合法になっちゃう。不法な話になって、うん、犯罪になっちゃうので、それはできない。監禁とかもそうですよ。自分の彼女としていさせたいけど、私は無理ですって言われたら、強制的にやらすしかないね。それは犯罪ですから。で、だから、できないので、そういうことができないので、まあ、しょうがないやって思うわけですよ。で、みんなそうじゃないんだよ、本当は。まあ、どっか僕から離れていくかもしれないよ、この人って思いながら関係を作る。ただしね、そのことだけを考えてもしょうがないんですよ。例えば僕はいつか死ぬんだとか言って虚しいとかって思って生きてもしょうがないでしょ？思っててもしょうがないけど、それは確かなことなんだけど、僕はいつか死ぬんだけど、そのことだけを思って生きるのってアホらしいやん。だから人と関係を持ったって、この人俺から離れるかもしれないなとか思って生きたってしょうがないわけで。それ考え方ですね。そういうふうに、そういうことも、そういうことはあるけども、その人と今を、まあ楽しくやろうやなとかね。その人のために何ができるのかっていうのを考えなきゃいけない。それが生きる姿勢として僕は正しいと思うんでね。もちろんいろいろ裏切られてきたこともあるでしょうね。今の若い人はどういうことを考えてるか分かりませんからね、本当に。別にその、上の世代がいいというつもりはありませんけどね。それはそれで悪いとかありますけどね。うん、ということで、どうでしょうかね。まあ、人との頼り方とか、いろいろありますけどね。そしてでも、僕は、キリノちゃんさんが、続きまして、書いてくれました。見た目も味も、うんこそっくりなカレーと、めちゃくちゃ美味しくて、カレーにそっくりなうんこ。どちらか食べろって言われたら、どっちを食べたいですか？ああ。まあこれよく言われてるね、究極の二択なんていうふうに言われてますけど、まあこれ意外と僕もずっと考えたことありましてね。まあ答えなかなか出ないんですかね。ただこれなんていうの？こういうのを考えるときに必要なことあるかもしれないなと思ったのは、誰のかってのは書いてないんですよね。うんこと言っても、これ結構大事なんだけど、例えばね、昔ちょっとあったじゃん。飲尿療法ってあったでしょ？尿を飲むわけ。尿を飲んだら健康になるかもしれんよっていうやつあるわけね。あれだって、人の尿だったら飲みにくいやろ？で、基本的にあのやり方は自分のを飲もうって言って。朝絞りたてのとか絞ってないけど、朝トイレ行くときのおしっこを溜めといて飲みましょうって言って。やっぱりね、これも大事なんだ。やっぱり、うんこも、自分がしたやつか、どこぞのおっさんがしたうんこかね。それとも、S 状のうんこかとか、いろいろあるわけよ。誰のなのかっていう。だから、そう考えると、自分のでしたらめちゃくちゃ美味しくて、カレーにそっくりなうんこを食べますね、僕は。うん、美味しいからね。はい。そうそうそう。味がうんこはきついわ、きっと。うん。だからやっぱり自分のでお願いしたいね。これは金のちゃんさんにお答えすると、それでね。ありがとう、つってね、うん。でも実際に、いや、それ S 状って言ったけど、食べる人いますから、M の方は。それ SM の、なんだ、風俗あるんでしょ？ SM クラブって言うのはなんだ知らないけど。それはその、自分以外のうんこを喜んで食べるだけですから。しかも、M の人も食べるらしいよな。M ってその M 状の人。すごいですね、でもね。だからまあ、そういうことかな、条件を足していくと答えが見えてくるというね。条件というか、情報を足していくんだね。うんこって言っても、誰のかってことで変わってくるという。ということでございます。ということで、コメントはこの3人の 方ですね。ね、この3人はなかなかですよね。この番組まだ聞いてるんですからね。まあいいでしょう。んで、まあちょっとフリートークしましょうかね。フリートークだって何話すか決まってないんだけども。まあ最近はいろいろ私、まあ掃除というのをやってましてね。いやーもう、あれですよね、なんか。去年からずっとやらなきゃいけない。いろいろ片付けですよね、言うたら。まあいろいろ捨ててるんですよ、とにかくね。テレビやら、冷蔵庫やら、あと何でしょう、なんか、あれなんだっけな、あと。いろいろ捨てましたよね、なんかね。棚ですよね。棚も捨てたし、まだ捨てるんですよ。全然捨てるんですよ。あとパソコンも捨てなきゃいけないとかね。これ使ってたなんて壊れてるやつ。あと掃除用、掃除機を昨日かけましたね。いろいろ売ってありました。でもダイソンの掃除機はすごいね。ダイソンってやっぱ掃除機っていうか、その、世界中と言っていいんだろうけど、掃除を変えたからね。もちろんその後に、ロボット掃除機っていうのは出てきたけども、いやー、とにかくダイソンの吸い込みは半端ないよ。ほんでその、ゴミを捨てるのが楽でしょ？で、コストはかからない。あの、袋に入れるやつはないですから、昨日なんて俺3回も、3回半ぐらい捨ててるよ。だパンパンになっちゃうんですよ、吸ったら。どんだけやねん、ただけ。どんだけ埃溜まってんねんっていうぐらいあるけど。すごいありがたいよね。そういうのいろいろやってますね。いろいろ拭いたりとか。で、なんだっけ。お掃除的なこともやったりとかして、してるのかなと思うけど。とにかくその、だから、洋服とかも、なんだろう、入れ物も買ってきたりするわけ。で、なんか、この前びっくりしたのは、店によって、そのね、なんか入れる、こう、棚っていうか、なんていうの、これよくわかんないので、まあ、棚としましょう。プラスチックの棚が、店によって、1500円も違うんだよ。俺、イオンで買ったの。イオンで2000円だったのよ。で、たまたまホームセンター行って。俺、同じやつあんのと思って。まあ、確かにこう、ラベルはちょっと違うんだ、なんかね。なんか売ってるとこ違うんだけど、まさに同じやつなんだよ。いくらなんてパッて見たら。3500円くらいするんだよ。ええー、と思って。倍ぐらいすんの？店近いんだよ、言っとくけど。こんな近いのに倍ぐらいで売ってんの、アホちゃう。いや、これあんのよ、そのこと。俺は安いものちゃんと見つかって買うから、あれだけど。と思って。だからやっぱりよく見ないと、同じような商品だから同じなんてことないしね。で今はね、結構僕言ったから番組で今結構血糖値高いんですね、僕結構。で、ちょっと下げなきゃな、みたいな思って。で、今結構最近は甘いもの食べてたんで、一週間ぐらい前まではね。やばいな、これと思って。なんとかこう、食事を変えていかなきゃあかん。ね。大変だからね。合併症とかになっても大変だから。だからその、まずね、やったことっていうか、まず、糖質が少ないゼリーっていうのが売ってんね、イオンで。200グラムぐらいの中にカロリーが6グラムなんですよ。ね、糖質ほとんど入ってないのよ。10入ってるんだけど、その、普通の糖質じゃないんじゃない？きっとね。なんだろう。普通の糖質だとカロリーになっちゃうんだけど、そうならないやつが入ってる。で、それを味3種類あって、まあ2種類好きなやつがあって買うとか。1個100円なんですよ。で、あとプレーンヨーグルトとかを買う。プレーンヨーグルトって、比較的糖質少ないんですよ。これ買ってるのは 100g 中、タンパク質 3.3。糖質がだいたい 4.6 ぐらいかな。4. いくつなんですよ。100g だからね。で、それに僕が昔買った、昔なんですけど、このプロテインを入れて食べる。もったいないかね、プロテインも。飲んでない、全然。もう筋トレやめちゃったわ、ね。あとはまあ、ご飯とかうどんとかパンなんですけども、結構、糖質が多くて、あとね、GI 値っていうのを僕覚えたわけ。GI 値って何ですかって知らない人多いと思うから言っとくと、食べた後2時間ぐらい、 でどれぐらい血糖が上昇するかっていうのを GI 値というのね。ブドウ糖の液体を飲んだものを100とするんですよ。上がり方を100とする。だから100以下じゃなきゃ困るね。ブドウ糖みたいに上がっちゃったら困るわけだから。それの高い低いによって、まぁ、ちょっと糖尿病の人は避けようとか。ダイエットする人も関係するのかもしれませんけどね。ダイエットする人は別に上がってもいいのかな。それはよくわからないんだけど。とにかく GI 値低い方がいいということで。そうすると、パンとかかなり高い。パンとかうどん。ご飯とかそば、ご飯にしても玄米は安全とか、パスタだったらパスタはまあまあ安全なんだけども、全粒粉パスタってあるわけ、ちょっと茶色いんですね。だからまあ、そういうものを買うとか、あと牛乳ね、牛乳はいいよ。そういうものとか、あとはその。甘いものを食べたいんで、さっきゼリーって言ったやん。ほんでね、まあ、イオンも多少出てるんですけど、ローソンね。コンビニですよ。コンビニの中でローソンだけ、その、ふすまパンっていうの売ってんのよ。しかもそんな高くないの。昔高かったんで、ふすまパンって知らんやろ。ふすまパンっていうのは、ふすまってのは、小麦でもさ、外側の部分を使ってるパンなんですね。それとそんなに糖質少ないってわけですよ、言うたらね。で、それによって、そのパンのでも、そして甘いパンを売ってるわけですよ。なんかメロンパンやら、チョコレートがちょこっと入ってるやつとかね。まあまあうまかったん、一回買った時に。昔はなかったんですよ。その通販じゃなきゃ、その病人の人だけに売りますって、みたいな。その身近でコンビニで売ってるわけじゃいいでしょ？ないわけですよ。だからちょっと糖質下げたい。売ってないよ。で、ローソンできたから結構便利だなと思って、そのパンを買ってみたりするわけです。そういう風な、こう、ことをやってましたね。あとは自分でその、料理ってしますから、今、すごい研究してるから。皆さんにおすすめなのはね、言っとこうか。今僕これうまいなと思ってるのはね、豚ロース肉って売ってるわけですよ。豚バラの方が確かに安いんだけど、美味しいのは、別に生姜焼きみたいなやつはちょっと高いかもしれないから、薄切りの豚ロース肉っていうのを買って、で、味付けはどうするかって言ったら、ね、まあ、焼くわけよ、その話するときね。焼くのよ。簡単だよね、あれ。醤油と、醤油と砂糖とみりんと酒。みりん入れなくてもいいかもしれないけども。まあ僕はその、もともと醤油とみりんとお酒って書いてあった。で、同じ分量だったから、でもそんなにみりんとかお酒いるのかなみたいなね。で、それで作ってみたらちょっと甘さが足りない。じゃあ砂糖を足すわけよ。で、それに味噌とか入れたらどうなのって味噌をちょっと入れてみた。そうするとうまかった。あ、まあ味そんな変わんないんだけど、まあ、醤油の量減らせるのよ。醤油を減らして味噌をちょこっと足すとかさ。それをこう、豚ロース肉をフライパンに並べて、焼いて、それにその、かき混ぜてね、そのタレをかき混ぜて、ヒューってかけて、あとは適当な中火ぐらいでね、強火じゃなくていいんだよ。中火でやってやって、じっくり焼くわけ。ほんと、照りがついてね。うん、別に生姜とか入れなくていいんですよ、別に。すごくうまいんですよ。で、それで、青菜ですよね。ほうれん草でも小松菜でも、なんでもいいんだけど、ああいう青い野菜を、茹でて、切って茹でるか、まあ切らないで茹でた方が栄養が分が逃げないのかもしれないけど、茹でて切って、まあ絞る。で、それをまあ酢の物にしてもいいよ。お酢入れ、穀物酢入れて、醤油入れる。酢多めの方が俺好きだからやめると。それをかけるとかね。で、かつお節かけるといいんだけど。例えば絞ったやつに、今日やったらマヨネーズだけかけるんですよ。料理としてすごい簡単すぎるでしょ？だけどその豚のね、焼いたやつがあるから、全然いけるんですよ。で、それでなんか味噌汁みたいなね。今のその葉っぱでさ、入れて味噌汁。味噌なんか入れたり言われたから。あと、まあ、なんでしょう、あれ、油揚げ？油揚げをちょっと入れる。で、その、油揚げにしてもね、皆さんに、なんか動画で紹介できないのは残念だけど、今 YouTube とかでやった方いるみたいだね。ね、俺も YouTuber になろうか。何が言いたいかというと、油揚げはね、切らなくてもいいんですよね。 まあ昔から皆さん切って入れてたでしょ、包丁で。もちろんその方が見た目綺麗でいいんだけど、実は、まんまポンって入れちゃうんですよ。まんまポンって入れて、どうするか、切らないのみたいな。切るんですよ。切るというか、箸を使うんですね。箸を2本用意していただいてね。ほんで、こう、中に、こう、鍋に入ってでしょ？あの、油揚げ。それに、こうやって、上からビュッて押して、まあ、刺すというか、こう、押すの。ほんで、外側にビッビッて箸をこう、ビッビッビッてやると、バラバラにちぎれてくるんですね。結構味がそっちの方が染みやすいんですよね。ぜひ、それでやっていただければ、手が油にならなくて済むと。はい。やってるんですよね。そうすれば、ご飯をね、炊いとけば、ご飯と豚肉の焼いたやつと、その青菜のマヨネーズ、あえみたいなやつと、で、味噌汁で完成なんです。全然いいよね。それで牛乳とか、ヨーグルト、プレーンヨーグルトだけで絶対いけるからね。うん。これ今ちょっとかなりのあれでうんこしたいんだけど、していった方がいい？番組的にね、ちょっとしてくるね。あんまりしないんだけど。これうんこしたいけない番組じゃない。
番組中にこんなトイレっていいんですか、僕は。いいでしょうか。こんなポッドキャストある？こんなの。しょうがないじゃんね。40分経ったらもう限界だったんだからさ。
はい。ということで、かなり声を拾っていったんじゃないかというね。でいいんじゃないですか、ちょっとぐらいね。うんこちょっとしてたんだけど。でもね、僕は本当思うんだけども、なんでうんこって異様の匂いするんだろうね。しない？なんか昨日もなんか落ち込んだことあんねん。なんで落ち込んだかったらね、俺あんまそういう経験ないんだけど、トイレのその水溜まってるじゃん、水洗トイレの溜まってるところのさ、こう、外側とか横っ面にさ、うんこついてたよ。これショックだね。つきます？だって、普通はしますよね、皆さんも。それとビュって行くわけ、その水のところにビュって落ちるわけだよ。俺だって落ちてると思うのよ。なんでつくねんと。で、普通にちょこっと、すいませんでしたぐらいの感じでつくんだけど、俺のは結構ついてたよ。俺考えたんだけど。多分だけど、うんこが尋常なく俺が終わったからさ、そういうこと？で、おしっこはまあ僕なんか、まあ、めんどくさいだから、おしっこをビャーってそこのうんことかけるわけで、ビューって。全然取れない。強情かお前はっていうぐらい取れない。ほんとに。でもそういうことありますね。でも。で、なんかね、最近ちょっと、 知ったんです。このシーサーブログね、ちょっと前に言ったこととちょっと変わったんで、ちょっと言うと、なんだっけな、2ギガまでかな ?2 ギガまでしかこれ使えません、無料でってなってたわけ。2ギガまでしか使えないから、まあ、次使うときは有料ね、お金払って使うか、まあ、次のやつを作るって言ってて、僕次のやつ作りますって言ってたでしょ前に。ところが、いつからだったかな最近見たんだけどさ、5ギガまで有料、無料ですか。5ギガまで、無料にしますってなったから、で俺多分、新しく作んなくてもいいってことになりましたね。これは。
うん。
ってことなんで、まあ、この URL でアドレスでまあやろうかなと思ったりしてるんですけどね。はい。うん。まあ、ということでね、45分経ちました。過ぎました。ということで、まあ、ね、いつでもいいんでコメントをしていただければ。はい。まあ、質問とかしてくれれば、まあ、お返事します。メッセージ来てないと思うんでね。で、出川哲朗っていうですね、僕のくだらないネタがあるんで、ネタというかモノマネというかあるんだけど、それがね、2013年のいつかそれだけね、やってて、それをもう一回名作アンコールでね、これ載せようかとかずっと悩んでんだけどね。聞きたい人いるかな?まあ別にこれ遡れば見つかるんだけどさ、うまくあげちゃった方がいいかなっていう。メカマさん知ってんだけどね。コメントあの人してた。まあそんなことでね、まあ、暖かくなってきてますよ。もう春が近いということで、皆さんなんか新しいことでもしましょうかってなもんです。はい。まあ、あれもやりたいよね。関東とかに住んでる人だったら、オフ会やりたいよね、真面目にね。関東じゃないの?この3人は。ねがまゆけ、ゆうじろうさん。僕は、きりのちゃんさんは。あなたたちは関東じゃないの?関東じゃないとオフ会厳しいかも。いけなくはないけど、みんなバラバラだったらきついもんな。だからなんか、オフ会をしたいですね。何やんだって言ったら、まあ、酒飲むだけだよ。酒盛り。だって喋ることある?何喋んねん、俺たち、おっさんたちで。おっさんことか知らないけど、俺ね。うん。まあ、10年前聞いてて、20歳だってもう30やからな。15で聞いてるやつはないやろ。やばい。やりたいよね、なんかね、そういうの。今だったら、あれじゃない?バーミヤンで、バーミヤンで、平日の午後4時から6時まで、ビール、中ジョッキが200円とかさ、それ何杯飲もうかとかさ。おつまみ2品同時に頼んだら、500円とかさ。貧乏人かわよってて、貧乏なんだよね、本当に。本当に貧乏が、本当に俺。なんか。まあまあ、そういうことでね。そんなようなことも考えておりますよ、真面目に。もう10年以上やってんねんだよ、これ。知ってる?ああ、だからまあ、そろそろそういうこと、そのリスナーさんとの交流も考えた方がいいんじゃないかと。私は真剣に考えてるっていうか、真面目に考えてるんですよ。まあ、こうやって番組でキャッチボールでもいいけども、どうも違うんじゃないかなっていう。違うんじゃないかと。芸能人とかじゃねえからさ。そんなんで、でも何?俺芸能人っぽくしたらいいの?リスナーさんとの交流はちょっとできないんですよ。AKB とかもやってるもんな。まあ、俺アイドルちゃうけど。どんなおっさんのアイドルなの?おかしいじゃね ?185 のおっさんのアイドルって。まあ、男だってありえんのかな?まあまあ、そういうこと皆さんも考えていただいて、なんか提案していただければ、私なりにお答えしますし、実現もできたらしますよ、もう。いや、それは考えますよね。その長く生きられないの、僕なんかもう。もう40年も生きれないんじゃないかな。80いくつだったからな。なかんだよ、お前。だから、後悔したくない言い方したいですね。後悔しないためには、まあ、これやりたいな、いうのやつをやった方がいいんだよ、皆さんも。ね、そういうようなことで、161回目の放送は、以上終わります。で、皆さん、コメント、メッセージね、よかったらいただければ、ありがとうございます。それでは皆さん、 おぎのー。